F コミュ、人と環境に優しいカンパニー。この番組は環境対策など社会貢献活動に配慮しつつ、ユニークな発想、サービス、新商品を生み出している将来が楽しみな会社を次々とご紹介していきます。社長様ご自身のキャリアや経営方針を、経営の中でのご苦労や成功体験談とともに語っていただきます。第26回発掘 F コミュ、人と環境に優しいカンパニー。今回もポッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡美奈氏にお話を伺います。跡取り道で躍起になるあまり一人で突っ走り、ついてこれなくなった社員との契約、社内フードになかったものをいきなり持ち込み、その失敗から学んだこと、コミュニケーションの大切さ、価値観・言語の共有の重要さに気づいた。第7話、跡取り道の難しさ、史上初の空中分解寸前。工場全員から辞表を出されて分かったコミュニケーションの大切さ。
まあそんなこんなでお話すると、まるでの順風満帆みたいなホッピーミーナのホッピー改革なんですが、実はですね、2006年に史上初の空中分解という寸前という大事故を私は起こしまして、今でも忘れない2006年の2月1日なんですが、暗い顔をして工場長が私の近くにやってまいりまして、部下を2人連れて、で大体の、部下が経営者のところで暗い顔、部下が経営者のところに暗い顔をしてきた時に結婚報告をする部下はいないわけで、大体ここの奥に白い布団があるわけですね。そういう時はわー来たと思う。案の定で退職届が入ってたんです、彼の胸の中には。石渡さん申し訳ないけど僕は一緒にやれない、やめたいっていう。で、で、こと、あ、先生ね、びっくりしたのが、その辞めたいのは工場長だけではなく、調布工場に勤める全社員が同じ気持ちでいると言われたっていう、実は大事故を起こしてるんですね。で、結果からいくと、私の師匠がそれを取りなしてくれて、そのことがきっかけで辞めた社員は一人もいずに、その時は私も自分の何がいけないかも分かって、工場長はじめ他の社員に全員謝ったし、工場長たちも許してくれて、で一緒に頑張って今に至るんで、工場長も今私のナンバーワンの、本当に一番私を分かって支えてくれている人なんですけれども、なんでそういうことになったかっていうと、要は2003年に副社長になって、でまたちょっとそれが時間が、2005年ぐらいから私実はその跡取り道っていうのが本気になっていくんですね。でその時に、いい社長になるにはどうしたらいいんだろう、でこの会社をこの社員を守れる社長になるにはどうしたらいいんだろうって思った時に探したのが経営の師匠でね、でその武蔵野の小山昇さんという人と出会うわけですけれども、で小山さんから、僕が教えたことをそのままやれば絶対会社は良くなるからって、素直にとにかくやることだって、真似することだって。で武蔵野はご存知の通りっていうか、 JQA も取ったような本当に素晴らしい会社、日本経営品質の大賞をお取りになっている、本当にそのお墨付きの会社で、でどうしたらそんな会社になれるのと思って、武蔵野が実行していることは何かって、小山さんが実行していることは何かって聞いたら、その朝30分の掃除とかね、社員とのノミュニケーションとか、社長が社員の頑張りに関してハガキを書くことだとか、そういう簡単なことばっかり、掃除だったら小学校の時からやってるし、はがきも一応字は書けるし、ね、ノミュニケーションだってやってるし、それは簡単なことできるじゃないと思って、2005年の秋からですね、私は学んだことをガンガン会社に持ち込んだんですよ。よし、これで会社良くなるなと。ところが会社良くなるどころか、どんどん暗くなってってですね、空気がどんどん悪くなっていくんです。で私が言ったことをとにかくみんな誰も何もやってくれないわけですね。で私としたらやっぱそれはカリッとするじゃないですか。誰も別に自分の私腹を肥やしたくてやろうとしてるわけじゃないって、この会社をいい会社にしたい、みんなの豊かな生活を送ってもらいたいためにそういうこと言ってるのに、なんでやってくんないのよ。もう感情でイラッとなって怒るって、もう2005年の秋から冬にかけてはもう顔合わせれば喧嘩だったんですね、社員と。でそんなすごい嫌な空気を持ち越して、2006年の2月に出てきたのがその辞表だった。で理由は何かっていうと、ね、別に協力したくないわけじゃなかったんです。協 協力して一緒にこの会社を良くしていきたいというこの会社を愛する思いは変わらなかったんだけど、要はですね、環境整備とか経営方針とかそういう言葉がこの会社にはこれまでなかった、ね、文化にない言葉をある日突然持ち込まれて強制されたから戸惑っちゃったわけですね。昨日まで自転車しか乗れなかった、自転車の乗り方しか教えてなかった子に対して、ね、何も教えずにある日翌朝ゲンチャリの鍵を渡して、今日からゲンチャリ乗りなさいって、自転車乗っちゃダメだって言っちゃったようなもんなんですね。ゲンチャリの乗り方を教えて訓練させた後だったら乗れるんだけど、昨日まで自転車しか乗らなかったのに、乗せてきてないのに、ある日翌朝から突然ゲンチャリ乗れと言われて、自転車は乗るなと言われたら誰でも戸惑うし、どうしていいか分かんなくてパニックになりますよね。まさしくその状態だった。
価値観の共有の重要性。
そう、その時に自分の何がいけなかったかが分かった。要は私だけが勉強して私だけが変わって頭ごなしに命令しても社員は動かないっていうか、動けないんだって、動きたくても動けないんだ、やっぱりコミュニケーションを十分に取っていくことが必要なんだ、私が今何を目指していて、どっちの方向を向いていて、この会社をどういう会社にしていきたいかという夢の共有をすることで、そのために何が必要か、だから朝30分の掃除が必要なんだ、だから、ね、パクリ対象が必要なんだということを分かりやすく説明。でも分かりやすく説明するって言っても、大体の身内の評価って低くて、うちの社員は誰も私の話なんか聞いちゃいないですから、ダメなんですよ、私がいくら説教しても。で、何をしたかっていうと、まず幹部を同じ塾に送り込んで同じ教科書を勉強し始めたんです。で、私は社長としてどうあるべきかを勉強する。で、同じ教科書を使って幹部はどうあるべきかを勉強する。そうすることによって、同じ教科書を使うことによって、同じ言語が共有できて、同じ価値観が共有できるようになってくる。で、それを始めた。で、2006年から始めて、まあ、丸2年経ちましたけど、今ではもうかなり価値観の共有、言語の共有が進んだので、今ではやりたいことがスムーズに進むようになって、だから大きなクレームがあったり、会社の、いろいろスキームが変わるので非常事態になった時も、昔だったらてんでバラバラだったから、もう全然対応できなかったことが、今はクレームはどう対応するか、社長の方針に対してはどう対応するかという言語の共有、価値観の共有ができているので、ハンドルを急に切ることってありますよね、やっぱりその非常事態の時って。でもその時も誰一人溺れることなくきちんとついてきて、で素早い対応ができるようになってきているというふうに変わり始めているっていう、だから社員とのコミュニケーションを取るということと、大きな変化をいきなり求めてはいけないんだ、今の自分たちの持続で。社長が仕事ができるのは正直言うと当たり前ですよね。いろんな勉強もしてる、そんだけ感性もいいし、ね、そこまで常に常により上より上って求めてるわけだから、社長の、でも社長の目線に合わせたらダメなわけで、一番仕事がまだまだできない、一番実力のない人たちに合わせなきゃいけないんだなって。それってすっごいじれったいんだけれども、その彼らでもできる小さな変化を積み重ねて、できないことを言い続けると言いやる気なくなっちゃうんですけど、ちっちゃなことをできることを重ねていくと、で褒めてあげると嬉しくなって、もっとやろうもっとやるっていう風にやっぱり変わっていくので、っていうことをしていかなきゃいけないんだなっていうのをあの時学んで、だからこういう風な会社にしていこうっていう決定は早くしなきゃいけないんだけれども、実行は焦っちゃいけないふうに、最近はこんな私でも少し忍耐強くなってまいりましたというところかな。
次回もホッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡美奈氏8回目の配信を行います。 F コミメールマガジンキャリアサプリス、キャリアに関する情報をメールマガジンで配信、Fコミのトップページよりぜひ登録してください。 Fコミは人と環境に優しいカンパニーを応援します。なお、同じ番組を映像付きのビデオキャストでも配信しています。サイトアドレスは http://carrier-finders.net、 検索サイトよりアルファベットの F とカタカナのコミュニで検索し、ぜひサイトにアクセスしてください。